この番組は面白そうなことは一ちょかみ、ほどほどに熱いメンバーがぬらりひょうひょうとトークするドラマティックな感じのうさんくさい総合芸術文化系サブカル寄りなポッドキャストです。
おたばたけゴールド、
ゴールド
ということで、
はい、テンション低めに来ましたけども
え、そんなことないよ、渋く決めてみたんだけど、
渋い感じで
やってみたのに、なんか2人ともあれって感じだったけど
すげえテンション低いように聞こえたんだもん。
そんなことないよ、ダーさんいつもテンション高いと思うけどな、40代にしてはな。
40代にしては高いですね
ではは
い、番組説明お願いします。
はい、この番組は面白そうなことは一ちょかみ、ほどほどに熱いメンバーがぬらりひょうひょうとトークするドラマティックな感じのうさんくさい総合芸術文化系サブカル寄りなポッドキャストです。
印象に残ってる少女漫画はガラスの仮面、ダーさんと
印象に残ってる少女漫画は姫ちゃんのリボン、ケイト。
印象に残っている少女漫画は、海町ダイアリー、ライスリコイです。
あー、海町ダイアリーいいね。
海町知らない。
海町じゃなくて海町ダイアリー。
海町、
うん、4姉妹の話かな。
最近ですか。3
姉妹と、あ、一応4姉妹、そうですね、一応4姉妹です、はい。
まあまあまあ、これも後で話するけど、うん、結構ね、青春集プンプンなやつでございますけども
結構最近出てるやつですか。
ここ3年以内だと思うけど、ね、
あ、絶対読んでない絶対読んでない、
隠し。
はい、じゃあ今日のタイトルいきます。こんな恋愛素敵よね、少女漫画に見るイケメン彼氏のファンタジーということでおいおい、やんのかやんのか、中途半端になってんな。
出なかった。
はい、ということで、こんな恋愛素敵よね、少女漫画に見るイケメン彼氏のファンタジーということでやらせてもらいますけども、
少女漫画が大嫌いな K は、少女漫画に出てくるヒーローの方がとても嫌いです。
そこら辺ほじくっていくんですけど、
はい、
はいはい、あの、確信ついてますよ今日
いきなり、
うん、
恋愛バイブルといえば少女漫画でございますけども、今日は恋に恋する男の子を呼んできましたよ。
あ
ー、そうです
ね、大介出てこいくんといえばね、え、毎回呼び出されてフルボッコにされて帰っていくという今日はそんなことはないからね。
そうですね、
今日はちゃんと説明するから、いろいろ、
よかったよかった、
こないだみたいなことはないよ前半はね、
よかったよかった、
はい、ということで行きましょうかね。
はい、
あの、最近読んだ少女漫画ってありますか。
一番最近のがもうのだめレベルです。
のだめカンタービレ、
しかも途中で終わってる。
はい、大輔くんは。
あ、僕はちょっとさっき言いました海町ダイアリーです。
あー、なるほどね。あの、ケイちゃん、ひもの女ですから、あの、潤いないんで、ちょっとほっとい
て。ひものって言うなぁ。ひものって言うなぁ。
ケイちゃん、お酒飲むよね。
お酒飲みます。
ねぇ、つまみ何？
つまみですか？私ね、基本的に酒につまみはいらんす。
もう、飲んべえじゃん？飲んべえじゃん。はい、いきますよ。
はい。
はいはい、他は？大輔くん。
いや、でも僕も、普段はあんまり読まないので、
うん、
今回ね、うん、こういう内容をするよっていうことで、
うん、
このさっき今言った海町ダイアリーだったので、あんまり他っていうとちはやふるをちょっと読んで、ちょっと手をつけたぐらいしか読んでぐらいですかね。
まあ、ちはやふるで一応まあ男の子3人おるわな、メイン同じ部位
あれあれだいぶ前なんだ。
だいぶ前なんで。
記憶が怪しい。
だから幼馴染の、千早ちゃんかな、主人公の。
はいはい、
メガネくんと、それからイケメンくんと、それから高校に上がって部活をやるので、その他もろもろデブちゃんとかいるんだけども、うん、やっぱりねファンタジーだよねと思って、ね、全員が、まあ、ちはやふるの内容的には、競技カルタでスポコンもんですからね。
100人一首
のスポコンですから。100
人一首ってスポーツなんですね。
スポーツですよ。僕も知らなかったもん、競技カルタがあるなんて。
ああ、競技カルタがあるのは知ってましたけど、
たまにあの名人戦とかやってるでやってるけど、興味ないねと思って。
はっきり。
でも百人一首はちょっと覚え、ちょっというか覚えさせられたからね。
ああ
。
うんうん。
確かあの福井県はみんな覚えないとダメなんじゃないの？
地区大会とかあります。だから子供は全員参加の、
すげえ。
だから俺も一時期100枚覚えた時期もありましたね。
すげえ。
シグマくんなんかはもう完全に覚えてるんだわ、彼は。
すげえ。
僕とシグマは競技カルタを習っていたので、
うん、
習うの？
そう、年間500円。
すげえ、すげえ。
福井はね、結構そういうの盛んだもんね。
へー、初めて知った。
盛んかな。
そうですか、ちはやふるでございますね。
あ、勝ち立てなんであんま喋れないですけど。
そうそう、たいちくんだわ。
たいちくん、
たいちくん、で、たいちくんとそれからもう一人いて、あ、この子の名前が出てこないんだけど、ちはやちゃんがもうとにかくもうカルタのことしか頭になくて、あの矢印が出とっても全然わからないという、ね、強い言うたらおかしいけど、プレイヤーとして、
うん、
あの取り手としてかな、あれなんていうのかな、競技者として強い方に惹かれていくっていう単純な構造なので、脳みそが
単純、
あんまりこれは参考にはなりませんよね。
確かに、単純だから、ね、
はい、のだめに関しては千秋先輩ですか？
千秋先輩ね、
あの人一見普通に見えてド変態ですからね。
え、一見も何も普通じゃないでしょ、あの人は。
ああ、そうですよね。
おお、
うん、
ダーさんもあのね、ステージ関係いろいろ渡り歩いていくと、音楽家の人って結構ね、
いや
へ
え、
ということなので、まあまあ、はい、本当ね、演奏家の方ってね変わってます。
へ
え、ね、それでもファンタジーですからね。
ファンタジーだけど、うん、やっぱり極端だなと思うのと、のだめは途中まではコメディとして見てたんですよ、ヤグ漫画として見てて、うん、ただもう私が途中でやめたってさっき言ったんですけど、うん、のだめと千秋がキスをしたその間からやめました。
ああ、迎えに行ったやつね。
そうそうそうそう。あ、もう少女漫画の色になったなって思ってからもうやめました。
でも少女漫画の色になったんだけど、変態度はどんどんどんどん上がっていくからね、あれ。その後が、その後がどんどん変態の森で、
変態の森、
変態の森、
うん、変態の森へようこそとか言ってどんどん行きますから、
はい、
まあお話としては結構面白いんですけど、プレイヤーというか、演奏家として両方ともどんどんどんどん2人ともキャリアを積んでいくので、
はい、
切磋琢磨する恋愛ではあるんですけども、
はい、
なかなかね、あそこまではいけれまへんよねっていう。
無理ですね。
まあダーさんもザクザクいきましょうか。はい、花沢るいと道明寺くんっていう人が花より団子よりいるんですけど、
あー、いますね。
まあ、この2人どう思われます、けいちゃん的には。
んありえない。
はい、終了です。
鬱陶しい。
一周した。
ありえなくても少女漫画の彼氏になる人大体ありえない人ですから。
うん、 なんだろう、モテない女の子に近づいてくる男の子っていう設定が多いじゃないですか。
それを言うなら君に届けの風早翔太くんですか。
うん、知らないけど多分そう。
大輔くんはわかります？君に届け。
君に届けわかんないです。
わかんないか。
大抵少女漫画の構図って片思いしてて、それでも他の男の子からはあまり目もくれなくて、他の全然興味ない男の子からは興味もされるけど、自分の本命は違う人で、それは高嶺の花の人で、その人とどうにかしてくっつくみたいな。それがありえない。
いや、ありえないからいいんですよ。それを言っちゃうと、もう逆に逆転させていきましょうか。じゃあ少年誌それじゃないですか。
少年誌、
少年漫画そうじゃないですか。
少年漫画はあれですよ、ジャンプ的な友情と根性で。
違う違う、努力友情勝利。適当に言うな。それはさすがに適当すぎるよ。
あの、ね、少年漫画に見る恋愛は、なんていうのかな、違う目的が全く別にあって、スパイス的に恋愛がちょっと入ってくるみたいな。それは全然ありです。
そこはね、ちょっとね、大輔くんに聞いてみようや。はい。大輔くんは少年漫画で、
はい、
恋愛ものってどういうのが思いつきますか？
恋愛もの。
うん。
俺が今読んでるのが、その知らなかったら悪い、ごめんなさいですけど。そのニセ恋っていう、
はいはい、ジャンプですね。
はい、
ジャンプでやってるんだ。
ジャンプでやってるんですよ、はい、恋愛もやってますよ。何でしたっけ、ファミリーの息子とヤーさんの親分でしたっけ、親分で娘でしたっけ、どっちでしたっけ。
ヤクザの息子とそのグループの娘が恋人のふりをさせられる。
で だんだん本気になっていくよね。
そうそう。
でも偽物の恋だからっていうことで偽恋ってやるんですね。
そうです、大体
やってるんですよ、
少年漫画。
大体ね、これダンさんはボーイズビーで話をするんですけど、
はい
はい、少年誌の恋愛ものっていうのは、童貞くんが童貞を捨てるまでの話なんですよ。
うん
この子いいな、友達になりたいな、友達になるのにありえない、あのブラジャーの中に頭突っ込むみたいなね。ああ、もうそんなファンタジーですよ。
ダーさん、一個だけちょっと今本棚見てみたら、うん、これ少女漫画に入るのか入らないのか微妙な位置なんですけど、青年漫画なんですけど、うん、空に読みました。
あのね、青年漫画はね、もう、うん、もっとそれが顕著で、
うん
うん、好きな女とやりてえって話なんですよ。
ソラニンは途中までその種田とメイコの恋愛話でしたけど、うん、私これ全2巻読めたのは種田が途中で死んだっていうのと、一番最後ラストがメイコがまた誰かとくっつくっていう、そういう締め方じゃなかったっていうのがあって、恋愛で話が終わらなかったから読めた。
うん、だから恋愛漫画になると結構ね、そこら辺がそうですね、これどんどん突っ込むとオタピンの方に走ってしまうんですけど。
どっちの方に。
まあ浅野イニオ作品はちょっとピンクの方に行きかけますね。
でもね、結局書いてある内容って惚れた腫れたですから、ここをないがしろにしてはいけないと思うんですよ。で、青少年ね、興味ないわけじゃないだろ、特に。大輔くんよ。
ないわけではない。
ないわけではない。あるのかねえのか。
あります。
あるんだろ。
はい。
あるよね。
ありますよ。
それあります。
男の子っていうか、まあ彼氏になるような人ですわな。年齢層が低くなれば低くなるほど王子様系なんですよ。高くなれば高くなるほどどういうのが好まれるかって言ったら、結構不倫に走ってる人たちが多いんですよね。
不倫。
不倫。
友達の旦那さんとか、妻子ある人とか、いわゆるね、ケイちゃんちょっと待てやっていうダメンズの方向に行っちゃうみたいな。
ダメンズ
どうすんだそれ
今のはどういうこと
それどういうことや
どういうことだろう。行ってみただけ
だから少女漫画というか女性向け漫画の主人公って割に自信のない人が多いよね。
あー、コンプレックス持ってたり。
そうそうそうそうそう。
あ
ー、でその女の子を見てくれる世話焼きの男の子とか、こっちは興味ないよね。さっきケイちゃんが言ってくれたみたいに、で世話焼きの男の子には興味がないけど、なんかイケメン君には興味あるっていうね。
ね、
バリバリ性欲強いよなっていう女の子。
面食いか、
そして何もできないって言いながらも、なんか一つキラリと光る個性があるみたいな、特技があったり。クラゲ姫なんかはそうでしょ。
クラゲ、
うん、クラゲ姫っていう漫画があって、
うん、
主人公の女の子はもうオタクなんですよ。
はあ、
でもオタクなんだけど、ドレスを作る能力があるっていうかね、デザインする能力があって、それを見つけた男の子っていうか、あの総理大臣の甥っ子というか、彼が見出して、一緒にブランド作ろうっていう話をやってるの今。
あ
で、まあ、これあのいろいろお邪魔虫でお兄さんとか出てきたりだとか、それから男と女なんか大人のドロドロした恋愛とかも教えてくれるんだけどね。なかなかそういうの面白いですよ。もうお兄さんも年取っちゃったからね、女の子たちのファンタジーが結構楽しくて。
なんかな、見てて気持ち悪いんですよね。なんか
どこら辺が、
なんかもう特に男の子の方が、あ、そのヒーローの方の男の子の方を見てると、なんか他の女の子いるのに、なぜかその主人コンプレックス持ってるような主人公に対して思わせぶりな発言したりっていうのが、めそりゃねえだろうってなるんですよね。
ケイちゃん汚れちまってるね。
汚れち、でもずっと前から恋愛漫画ってずっと苦手なんで、汚れてるとかっていうより感覚的なものなんですけどね。
まあとりあえず背が高いわな。
背高い。
髪の毛サラサラよね。
髪の毛サラサラ。顔整ってて。
眉毛整ってて、ね、目もキラーンとしてて、でニコッと笑うと歯が眩しいみたいなね。歯並びいいよね。
ライバルの女の子がいるんですよね。
そうそうそう、ライバルの女の子ちょっとね強気なのね。
そう、積極的でね。
勝ち気でね。
典型じゃないですか。分かってる、もうそれが分かっちゃってるから面白くない、読んでて。
いや、それが定番だから面白いんじゃないか。
やだ。
いや、やだって言うな、お前。今少女漫画家を敵に回したぞ。まあ大好きですよ。欲しい。
だからのだめはもう、あの千秋がみんなのスターすぎて、その男の子からも結構一目置かれてる部分があったじゃないですか。
あのティンパニーの人ですか。
人じゃない。
だって
なんか男の子から見ても千秋は特別だみたいな感じがあったじゃないですか。ピアノできるし、バイオリンできるし、でも指揮者になろうなんてみたいな。
だってヒーローなんでもしょうがないよ。
のだめは千秋先輩ってめっちゃ言っていくし、恥ずかしがらずに。ライバルの女の人っていうのも、その高飛車とかはありましたけど、もう千秋の方がお前うざいとかちゃんと言ってたから、だからなんか他の少女漫画と違ったから途中までは読めた。
途中までは
途中までは千秋の心がのだめに向き始めてから、だんだんダメになった。
何、ヒレンの方が好きなの。
え、なんかなんていうのかな、やっぱり恋愛はさっきも言ったようにスパイスであってほしいから。
はい、勝手な女がほざいておりますんで、
はい、
少女漫画読むし、
だからあの野田めはその千秋と野田めがだんだん距離が近づいてきてからはあの楽器の資料としてしか読んでなかった。
ひどい。
あ、バイオリンを書けばいいんだって。
ひどいわ。
すごいこと言うな。
二宮先生に謝れよお前。
すいません。野田めファンの人すみません。二宮先生すみません。
でもダさんはね完結まで。ダさんはそれも完結までちゃんと読んだんで。
どうなったんですか結局。途中でくっついてたないですかちゃんと。
仕事とプライベートはちゃんとなんていうの分けて考えなさいであのミルフィアに怒られて。
はいはいはい。
で千秋さんはあの全国ツアーというか全世界 のツアー行って。うん、でダメちゃんはダメちゃんでミルフィアと一緒に演奏旅行行って。
はい、
どこだったっけねヨーロッパのどっかのアパルトメントで。二人住んでるみたいな形になって、
はあ、
会った時には熱烈歓迎みたいな感じで、あのたまに変なことすんのよ野田めちゃんが、帰ってきたら、で野田めちゃんの、 あのなんていうかな生に行くエネルギーが高くてこれは鬱陶しいと思ったよね、はいはいはい、あでもね待ってくれる女っていうのではやっぱり野田めちゃん可愛いなとは思うよ、
あ
男からしたらな。千秋くんはスーパーマンだから、
うん、
モテるから選べるのよね。
あーずるい。
ちょっと待って。ずるいって。けいちゃん、
うん、
同じぐらいの能力の男の人が2人おって、
はい、
片っぽイケメンで片っぽブサメンだったらどっち選ぶ？
イケメン。
お前ダメだろそれ言った
ら。いや、あのね今はちょっとあの言いましたけどイケメンってちょっと言いましたけど私はあの顔では選びません、中身で選びます。
大輔、女の嘘ってこんなんだからな。
嘘じゃないもん、嘘じゃないもん。ラメンズだったけど、ラメンズだったけど今までは。
はい、今日はケイちゃんいじめましたら。普通の単語、必殺技風に叫んでみる。
じゃん。
ということで、
はい、はい、
このコーナーもだんだん板についてまいりましたけども、
うん、
はい、コーナー説明しますよ。このコーナーは皆様から普通の単語を募集し、メンバーが必殺技風に叫ぶコーナーです。
そのまんまですね。
ほう、
ね、あの短くしようよっていう話なんですけど、
はい、
なかなかね誰もメールを送ってくれなかったりするんでね。
だってコーナー名はね、
まあいいんですけど、さて今週もいただきました。今週は 1,2,3,4,5,6,7 つです。
うん、全部読むんですか？
いいえ、その中がいつも小出しにするって言ったじゃないですか。
あ、そっか、
ね、小出しにしますよ。
はい、
はい、ということで、はい、でダーさんが勝手に選びます。はい、独断と偏見でね。
はい、
はいはい、
エニグマさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
あ、
壁掛け扇風機。
壁掛け扇風機。
壁掛け扇風機
を見たことないか？あのほら部屋の中で結構上の方にかかってるやん。
見たことないです。なんか見た目換気扇みたい。
そうそうそう、見た目換気扇。
あ、
天井下げとは違うね。壁にかかってるやつね。
はい、そうなる
んだ。それなんだ。
普通の単語か。
普通の単語です。
普通の単語。
名詞だから。そしてデジデジあった気前より部長からいただきました。
はい、部長いつもありがとうございます。
はい、はい、哺乳瓶。 そしてダーさん三条さんからいただいております。
はい、
はい、
ストッキングはい、この3つでございます。じゃあどれやりたいですか、大輔くん。
ああ、僕ですか。僕はでも一番でも必殺技っぽい名前っていうとストッキングじゃないですか。
はいはい、
あ、
じゃあストッキングですね。
はい、
はい、じゃあケイちゃんは。
ケイはね、部長の哺乳類をいただきます。
哺乳瓶ね。
哺乳類
哺乳類だね。哺乳瓶。
哺乳瓶。失礼しました。哺乳瓶です。
吸うやつ
か。
こっちか。
そしてじゃあ僕は壁掛け扇風機ですね。
はい。
はい、わかりました。はい、じゃあ順番どうしましょう。
2番。
あの軍曹ね、一応言っとくけど、
はい、
ゲスト優先してくれる。まあいいや、2番。はい。
2番ね。
はい。
あ、
じゃあ大ち
ゃんは、じゃあ僕最初言っていいですか。
はい、じゃあストッキング哺乳瓶壁掛け扇風機ですね。
はい、
はい、わかりました。じゃあ行きましょうか。
はい、はい、じゃあ
言います、はい、
ストッキング
これどんな技
ですね。あの手からストッキングを生み出すっていう技です。
すげえ。
なるほど。
これで伝染しても安心みたいな。
だからストッキングの時に構えてグで出す。
すげえな。
そのストッキングはストッキングそのものが伸びていくの？
伸びる、伸びるというより、
ストッキングはバッサンバッサン出てくる。
そうそうそう、新しいストッキングを生み出す。
なるほど。これどういう風な効果があるんだろうな。
やっぱりあの女性がね、あのとあるきっかけで伝染しちゃったっていう時に、新しいストッキングあればいいのにって、でも近くコンビニないよっていう時に使うんですよ。
今コンビニないのは福井ぐらいのもんだよ。
そっか。
福井は少ない。
まあこのぐらいにして、はい。
はい
はい、
では私ですね。はい、では K いきます。哺乳瓶。
これ聞かずに行こうね。はい。じゃあ僕ですね。はい、じゃあね、皆さん壁掛け扇風機いきますね。はい、壁掛け扇風機。
これどんな技ですか。
最初ムーンで壁に自分がかかって、で扇風機であのキックしながら相手を倒していく技。
すげ
え。お
キックなんだ。
ね、そうそう。部長、このコーナーでは、はい、このコーナーでは皆様からの単語を募集しております。ツイッターの方で募集しておりますので、ハッシュタグ、普通の単語を必殺技風に叫んでみるっていうのを流しておりますので、それを拾って、書いてください。そしたら勝手に拾ってやらさせていただきますので、よろしくお願いします。ということで。
はい、はい、お願いします。
はい、
じゃあ今日もう一回技を見せてもらいたいのは哺乳瓶かな。
そっか、もう一回やるのか。じゃあもう一回いきます。
はい、
哺乳
はい、技の効果は効きませんので、皆様で楽しんでください。